はい、時刻9時40分10秒ちょっと回りました。ここからは今治警察署市民情報のコーナーとなります。今日は今治警察署警備課の新井さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あ、ごめんなさい。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私がちょっとオンにしていませんでした、失礼いたしました。今年は6月から連日猛暑日が続いていますが、7月は夏休みを控えており、本格的な夏の季節が到来します。夏のレジャーとして山や海、はい、あ、失礼いたしました、お名前を間違えておりますね。はい、失礼いたしました。地域課の正上さん、はい、はい、すいません、失礼いたしました。はい、改めまして地域課の正上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、笑顔がとっても素敵な正上さん。はい、正上さんは何回か出られたことあるんですか？この
コーナー今日で3回目になります。
3回もベテランですね、よろしくお願いします。はい、失礼いたしました。ちょっと改めてですね、まあ、6月猛暑日も続いて7月も夏到来ということで、まあ、この後はですね、夏のレジャーで山や海、川など、あと水場に出られるという方もね、いらっしゃると思います。まあ、そういったレジャーの時、私たちが気をつけなくちゃならないこと、これをですね、今治警察署の方からお話を伺いたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本格的な登山シーズン、マリンレジャーのシーズンがやってきました。アウトドアは気分もリフレッシュし大変楽しいものですが、くれぐれも事故に遭わないよう安全に楽しんでいただきたいと思います。
山での事故というと、こうやっぱり遭難事故でしょうか。昨年の遭難事故の発生状況、あるいは原因、まあ、こういったことを教えていただけますか。
はい、山岳遭難の状況をご説明いたします。令和6年中、県内で発生した山岳遭難事故は21件、遭難者の数は21人です。うちお亡くなりになった方は1人でした。また遭難事故21件中、7月と8月の夏場の登山だけで全体の3割7件の事故が発生しています。遭難した21人のうち19人は40歳以上で、このうち12人が65歳以上の高齢者でした。次に遭難事故の原因についてですが、疲労が7人で最も多く、次いで道迷いが5人、転倒が3人、転落が2人、病気が3人、滑落が1人でした。
山で遭難事故に遭わないようにするためには、まあ、どんなことに気をつければいいんでしょうか。
はい、それでは特に注意すべき点3つをお話しします。まず1つ目は、十分な装備と余裕を持った日程計画です。登山前には水や食料、携帯電話、それに携帯電話の予備バッテリーも準備しておくといいでしょう。登山日程は余裕を持った計画として、登山に行くことや日程は必ず家族や職場などにも伝えておいてください。2つ目は登山届です。登山をする際にはあらかじめ登山届を出しましょう。登山届の届出先は登山口に設置してあるポストへ投函するか、あるいはロープウェイ乗り場などに設置してあります。また、警察本部地域課や警察署、交番や駐在所でも届出を受け付けております。さらにインターネットのオンライン登山届出システムにコンパスというアプリからはインターネットで登山届を出すこともできます。この登山届出受理システムコンパスは、登山者があらかじめユーザー登録し、インターネットやスマートフォンから全国の主な山系から自分が登山する山を指定し、登山計画と下山予定を登録することで、登録した家族や友人などの緊急連絡先の人と登山計画の共有ができるものです。また、登録した登山届は遭難事故に備えて愛媛県警にも共有されることになっています。パソコンやスマートフォンで登山届、コンパスなどと検索すればすぐに見つけることができますので、ぜひ活用してください。以上が登山届の提出方法ですが、登山届は緊急時の早期救出の手がかりともなりますので、自身の命を守るためにも必ず提出をお願いします。3つ目は、特に安全な登山に心がけてください。無理な行動は禁物です。自分の体力や登山経験、技術に応じた登山としてください。 また単独での登山は大変危険です。経験豊富なリーダーと一緒に行動することも大事です。さらに天候には十分注意をしてください。山の天気は急に変わります。天気が悪くなればすぐに引き返す決断をすることが自身の命を守ることにつながります。
はい、なるほど。十分な準備、そして安全な登山の心がけが大事ということですね。でもそのように備えていても、もし山で遭難してしまった場合はどんなふうにすればいいんでしょうか。
はい、遭難してしまった時には次のことを実践してください。一つ目は携帯電話から110番、119番で救助を求めましょう。携帯電話で大まかな位置がわかります。救助を求めた後はむやみに動き回らずに安全な場所で救助を待ちましょう。二つ目はバッテリーの消耗を防ぐため、携帯電話の使用はできるだけ控えて救助隊からの連絡を待ちましょう。三つ目は救助隊が近づけば音や光等を出して合図をして自分の位置を知らせましょう。十分な準備と無理のない行動を心がけ、安全な登山を楽しんでいただきたいと思います。
はい、じゃあ次に水の事故についてなんですけれども、夏休みが近くなって子どもたちにとっては楽しみな海水浴シーズンとなります。夏の時期は川遊びをしたり釣りをしたりと楽しいんですけれども、水の事故に遭わないために気をつける点教えていただきたいなと思います。まずは水の事故ってどのくらい起きてるんでしょうか。
はい、令和6年中の県内の水難事故は18件発生し、水難者の数は18人、そのうちお亡くなりになった方は12人でした。この18件のうち7月と8月の2ヶ月の間で5件、水難者は5人、死傷者は3人です。場所別では海が18人中16人と最も多く、次いで河川で2人でした。行為別では魚釣り中が7人、水泳、水遊びがそれぞれ1人、作業中が6人、通行中が2人と、レジャーによる発生が半数を占めています。
海や川で遭難事故に遭わないようにするために、どんなことに気をつければいいですか？
はい、やはり水難事故を防止するためには、ライフジャケットの準備や無理のない行動に心がけることが大切です。水難事故に遭わないために注意すべき点について5点お話しします。一つ目は危険な箇所を十分に把握するということです。危険箇所の例ですが、魚釣りなどでは転落の恐れがある場所、水泳や水遊びでは海藻が茂っている場所や、水温の変化や水流の激しい場所、深みのある場所がありますが、こうした危険箇所は事前に把握して近づかないようにしましょう。二つ目は状況判断を行うことです。状況判断とは、雨、風、雷の天候不良時、川の上流で雨が降っている場合、河川の増水の恐れがある時がある場合には、絶対に釣りや水泳をしないようにしてください。また、体調が悪い時やお酒を飲んでいる時は、海や川に入らないようにしてください。3つ目は安全の確保です。海岸や砂浜、河川の土手には、遊泳禁止区域、立ち入り禁止区域掲示板が設置されています。こうした掲示板がある場所には絶対に立ち入らないでください。また、遊泳中にはふざけて他人に抱きつく行為は非常に危険ですので、絶対に行わないでください。4つ目は、子どもさんには必ず保護者の付き添いを行ってください。子どもさんは一人で水遊びをさせず、幼児や泳げない学童には必ずライフジャケットを着せ、保護者が付き添い、決して目を離さないようにしましょう。最後、5つ目はライフジャケットの着用です。釣りやボートに乗るときは必ずライフジャケットを着用しましょう。
なるほど。ここでも山と同じように十分な準備と、あと無理のない行動が大事ということがよくわかりました。特にお子さん、子どもさんの安全確保のためにも、子どもさんから目を離さないということが大切なんですね。
そうですね。せっかくの楽しいレジャーで不幸な事故が起こらないよう、今お話しした5つのことを必ず守ってください。
ところで、先日特殊詐欺を防止するための対策で、 国際電話不取り扱い受付センターへの申し込み、そういう話を聞いたんですけれども、国際電話不取り扱い受付センターの申し込み、これ何でしょうか。
はい、特殊詐欺で悪用される電話ではプラスや010から始まる国際電話番号が多いことから、この海外を経由してかかる電話の発着信休止を事前に申し込むことによって、継続的に国際電話番号からの発着信を拒否することができるというサービスになります。ただし注意が必要なのは、このサービスは固定電話に限られているということですが、まだお年寄り世帯の大多数が固定電話を使用されている方が多いため、特殊詐欺防止として非常に有効な対策となっています。
お年寄り世帯にはまだ固定電話が多そうなので、とても有効な、手立てとなりますね。ところでこれどうやって申し込むんでしょうか。
はい、申し込みは書類郵送、電話、インターネット等で申し込むことができます。郵送での申し込みについて少し説明をします。書類は地域警察官が巡回連絡等でご家庭を訪問した際に、国際電話不取扱い受付センターの申し込みについて説明をしております。その際に希望されるご家庭には書類をお渡ししておりますが、後から希望される方に関してもお近くの交番駐在所に備えていますので、そちらで入手することもできます。書類は封筒、ご案内文書、申し込み書の3点で、記載に迷わないよう説明をいたしますが、見本を見ながらも簡単に記載することができますのでご安心ください。記入した書類は封筒を組み立て、案内文書、申し込み書を入れて封をし、ポストに投函してもらったら申し込み完了となります。また書類以外でも電話やウェブで申し込むこともできます。受付センターの電話番号は0120-210-364、通話料無料となっているので、こちらもご利用ください。
今簡単に手続きができるなら、高齢者の方も申し込みに迷うことはありませんね。ところで、もし知り合いが海外に行って国際電話番号の番号が必要になったら、電話が必要になったら、これ解除はできるんでしょうか。
はい、受付センターに電話をかければ簡単に利用再開を申し込むことができますので、ご安心ください。
はい、ありがとうございます。今年の夏は山や海での事故、あるいは詐欺にも合わないように注意したいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に騙されん音頭を聞きながらお別れしたいと思います。はい、夏のレジャーということでですね、皆さんぜひ改めて気をつけていただきたいと思います。
振り込まなくちゃ、慌てて行ったから一人で決めた。振り込む前にまず相談、騙されないで騙されないぞ、騙されん温度で一安心。架空請求はね、金がメールが来てました。料金払え登録したぞ、相手に確認支払いしなきゃ、あれおかしい。
はい、ということでですね、今治警察署からのお知らせお届けいたしました。坂見さん、どうもありがとうございました。はい、さあそれではですね、少しお時間が余りましたので、そう見学に来ておりました3人にも、若手3人にも今ちょっと座ってもらったんですけれども、それぞれじゃあお名前、学校学年教えてもらっていいですか。どうぞ、じゃあ手前からどうぞ。はい、
浅海千佳です。
どこの学校何年生ですか？
北郷中学校の2年生です。
はい、さあ続いて
北郷中学校2年生の日明青人です。
はい、そして
立花中学校2年生の青野光也です。
はい、それぞれちゃんと警察 の制服着てるのね。なんか来た時だから職場体験のことは分からなかった。どうですか、着心地は？着心地はどうはい、今ちょっとどう答えようか戸惑っておりますけれども暑い？ちょっと暑い？そうでもない？アンド君ちょっとうんうんって言うんですけどね。はい、みんなちょっとね固まってしまいましたけれども、職場体験で来てるんだよね。合ってる？合ってる？はい、職場体験で来てって、まあ、いっぱいいろんな、今もねラジオバリバリにも職場体験で来てくれてる子いるんだけど、どうなんだろう、警察をなんで選んだのかなっていうのがすごく興味があるんだけど、なんで警察にしたのかな。
警察署で働く人たちはどんな仕事をしているのか知りたかったので警察署にしました。
おお、はい、なんか他にも理由ありますか？
何ですか？なんで警察にしたの？ラジオバリバリじゃなくて、なんで警察にしたの急にマイクの前に座れって言われてもね。そうだよね、はい、あ、じゃあちょっとどんなことを、実際にどんなことをね、今何日目？何日目ですか？
3日目
です。3日目なんだ。じゃあ3日間の間どんなことをしましたか？
白バイやパトカーに乗りました。
白バイにも乗ったの？
はい。
あ、後ろに乗せてもらう感じなのか。あ、またがる感じで。
あ、はい。
あ、動いてはないやね、
はい、
あ、そりゃそうだね、動いちゃダメだね、はい、パトカーにも乗ったんですか？パトカーは乗っただけ、それとも動いてる後ろに乗らせてもらったの？巡回の時に一緒にとか。
乗っただけです。
乗っただけなんだ。へえ、白バイはどうでしたか？乗ってみて結構大きい感じがするけど、あ、どうでした？
結構大きかったです。
はい、結構大きいよね。なんかすぐにこう またごえられた？
ちょっと難しかった。
ちょっと難しかったそうだね。あと何ですか、柔道とか、なんか剣道の剣道ね、もうちょっとやったということなんですけれど、柔道は剣道はやったことありましたか今まで？
いえ。
家で？あ、いえ、いえ、ごめん、ノーのことね。はい、やったことない、初めてだったんだ。はい、どうだった柔道と剣道やってみて。
難しかった。
結構難しかった、うん、柔道と剣道はどっちが難しいとかあるのかな？どっちも
剣道。
剣道、剣道防具もつけるんだよね。
はい、
はい、ね、そうか、まあ、じゃあ明日もあるのかな、今日まで、はい、今日までなんだ。そうか、じゃあ急にねマイクの前に座らされてキョトンとしてるんですけどこの後も頑張ってね。どうもありがとうございました、出演いただきまして、時刻の方が間もなく、10時になろうとしています。10時からは新居浜 FM キヨさんのインタビューをお届けいたします。すっぴんこまち、今日はナナちゃんに代わってかのこがお送りしております。この後10時30分まで FM ラジオバリバリ第一スタジオハーバリー2階にありますスタジオから生放送でお届けします。